ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのは半助と、
はい、スノーです。
はい、例年行っております和歌山県、熊野、はい、和歌山県だけじゃないんだよな、三重県と和歌山県の境なのでなんともなんですが、はい、まあ、熊野地方、
はいはい、
で、毎年開催されるツールド熊野のレースの生中継の撮影に行ってまいりまして、
はい、はい、お疲れ様でした。
昨日じゃないな、
はい、
あ、もう昨日になってたのか、まあ、日曜日レースが終わって夕方から帰り始め、月曜日に日付が変わってしまってちょっとしてたどり着くみたいな感じで帰ってまいりましたが、
はい、大変でしたね。
なんかね、一人で走ってちょっとギリな感じなんですよ。夕方走って1時ぐらいが、多分1時間プラスになるともうちょっと危ないから、うん、途中で寝ようか。
かなり長距離ですもんね。
でね、まあね、だいぶ高速が伸びたんで、あの、だいぶ楽にはと行き始めた10年ぐらい前から考えると随分あの早くはなったんですが、まあそれでもやっぱり遠いのでね、はい、なかなかしんどいんですが、
はい、
まあでもなんかこう毎年行ってるところなので、なんかこう、あよ、あんまりね、こう1年経って1年ぶりに行ってるんだけど、わあ1年ぶりに来たみたいなのがもうないのね、さすがに10回ぐらい行くと。
あ、そうです。
なんか先週来てたよねみたい な, なんか感覚で、まあ、大きく変わってない、変わってるとこがなかったりしたからかもしれないんですが、うん、まあなんか当たり前のようになってきてはいる感じなんですけど、
はい、
まあどういう一面と、いや全然知らないとこもあるんだなみたいな、
はい、まあそうです、ね、
そう、なんか仕事で行ってるからもう行く最低限の移動ばっかりしちゃってるから、去年はちょっと観光をしたりしたんですけど、
はい、
まあ、今年もちょっとだけしたかな。でもあのしっかり時間を取ってっていう感じではなかったので、なんかまあいろいろなんかテレビ番組とかで、あ、こんなとこあるんだみたいな10年も行ってて、しかも車でもう5分も走れば行けるところなのに行ったことないわみたいな、
うん、
そんなものが、テレビ番組で紹介されていたりするのをちょっと最近見たので、ちょっと来年また観光したいかな、
うん、
っていうふうに考えてはいるんですけどね。
そんな毎年行っているのに知らないっていうのもあれですね。
ね、あの熊野、
そういうとこ、
三山、あの三箇所その、うん、神社があるんですが、そこも一箇所しか行ってないっていうね。なんか三箇所回るといいよっていうなんかまあ言われているんですが、うん、まあ三つは回れていなかったりとか。熊野古道も本当にその一社回った時に少し、去年歩いてみたんですけど、もっともっと距離はあったりするみたいなので、いろいろと回ってみたいなっていうね、はい、気はしますが、だからスノーさんも仕事とかでその地方行かれたりするじゃないですか、そういう時って例えばプラス1日取ってちょっと観光しようみたいな、
はい、
ってやります？
いや、大体観光じゃなくて、あれを風車を取りに行ってしまう。
ああ、そうかそうか、それやるもんね。
そうですね、観光も、そう、まあよほどその取材基地の近くに何かあればって感じですね。大体機材とかもあるしね、
うん、
うん、ゆっくりとは、ゆっくりとかっていうか、その持って歩くの大変だから。
ああ、そっかそっか。でも移動とかはレンタカーとかじゃないの？
ああ、あれの時は、あの、ええ。風車の時はそうですけど。
うん。ああ、そっかそっか。
うん。まあ、そこ、例えば、そこの取材先でホテルについて、ちょっと時間あってっていう時ぐらいかな。
はいはいはい。
うん。
まあ、やっぱなかなかそういうものに、なんだろうな、こう、時間を取ってっていうのはなかなか難しい感じが。
まあ、そうです
ね。ね、
うん。いや、まあ、熱心な人は、僕と一緒に行ってるライターの人は、必ず、なんて、博物館に行ってますね。
ああ、はいはいはいはい、
うん。そういう、まあ、いわゆる文化、歴史とか、そういう、人文系のことをすごい、あの、勉強してる方なので、
はいはいはい、
必ず博物館とか、そういう施設に、美術館とか、必ず行ってるんで。
はいはい、
はい。僕は風車に行く。
なるほどね。まあでもそれぞれ、まあ、せっかくね、なんかこう、はい、いろんなところに行くのであればみたいなのはちょっと思うんですけど ね、うん、なかなか
多分博物館とかそういう美術館ってとってもお得だと思うんですけどね。
そうだよね。それだけのためにってなるとなかなかね。
そう、その特に地方はね、
うん、行けないのでね。
あ、
まあ、
あそこに、そういえばずいぶん昔ですけど、
うん、
あ、なんだっけ、忘れてしまった。あ、倉敷か。
うんうんうん、
倉敷に行ったときは倉敷の美術館をわざわざ見に行ったの。
へぇー。はいはいはい。
でもお目当てのやつはどこどこに貸し出していますって言ってなかった。
ああ、なるほど。
ガーン。
はいはい。それはショックですね。
せっかく行ったのに。
ああ、なるほどね。はい、まあなんか。
まあよく行ってよかったですけどね。もう、
うんうん、ね、なんかそういう時間もこう、込みで、こう仕事組めるといいなって思いながらも、はい、結局やっぱタイトなスケジュールに組まざるを得なくなってしまうっていうね、うん、感じなんですが、まあ、年間2回か3 2回3回ぐらいこうそういう機会が取れるといいなと思っている今日この頃でございますが、はい、この方のそばにもとではいたんですが、立ち寄ることもできずみたいな感じになってしまいましたが、
はい、
辰巳さんからメールをいただいております、
はい、ありがとうございます。
スノーさん、ハズケさん、辰巳です、こんばんは、ご無沙汰していますということで、はい、メールをいただきました。配信再開されて毎回お聞きしていたのですが、なかなかメールを差し上げられずすみませんと。
いい、とんでもないです。
はい、まあ、前回、これで言うと前回じゃないのか。この収録の日からすると、まあ、配信してすぐこうメールをいただいた感じになるんですが、第何回だよ。
はい。
第363回。
はい。
分を。お聞きいただいて、本当に配信してすぐぐらいにメールいただいたんで、はい、すぐお聞きいただいたみたいなんですが、今回のいじめに関する教育の会、埼玉のクルド人の女の子のお話、本当に胸が痛みました。ここまで小さな子の心を無神経に扱うことがなぜ起きたのか、大人としては皆で繰り返さないよう猛省して話し合ってほしいですが、無理なんですかね。うん、まあね、これちょっと後でもお話ししますが、ね、本当にそう思うし、こう無理なんですかねっていう風になってしまうっていうのもなんか分かる気もするしっていうね、うん、まあこれ無理って言ってちゃいけないですけど、
まあ、
ね、なんか今の昨今の事情、
はい、まあ、はい、
うん、からすると、まあこういう風に感想を持たれるのも分かるなっていう。うん、はい、で、私もうちの子もいじめられっ子でした。基本的に発達障害もあってコミュニケーションが下手くそなんですが、そういったところが子供には格好の標的になるんです。どうも人間という動物はそうできているようで、ただ一つ言えるのは、スノーさんも気づいていらっしゃったのですが、加害者の子への対応です。何か理由があって劣等感や心の傷を持った子どもは自分の痛みを知っているので共感してくれるかというと、より弱い被害者へされたことの 憂さ晴らしなどにを行ってしまうもののようです、うんうん、これも分かりますね、なぜそんなことをやるのか、個人を責めるのではなく根っこを潰さない限り解決にはなりません、家内ともいろいろ世間の対応やマスコミを見ていて歯がゆく思い話し合っています。埼玉の件もその時は話が表に出て盛り上がったと思いますが、今はどうでしょうか。ちゃんと再発防止対応が取られているのでしょうか。気がかりでなりません、うん、教育ネタ関心を持って聞かせていただいています。これからも頑張ってくださいね、ということでいただきました。ありがとうございます、はい、ね、まあ本当そう、この加害者の方ことに対しても書いてくださってますが、本当ね、そのどういうことが原因でそういうふうな行動を取ってしまったのかっていうところを本当はね、ちゃんと考えて問題を解決していかないと、いじめをなくすっていうただ単純な言葉ではなかなかこういうことは、まあ今現在なくなるのがなくなるとは思えないっていうのもあるんだけど、
そうですね、うん、まあその社会という、まあ、人間関係がある限りちょっと厳しいものがあると思うんですけど、
でもそのなんだろうな、そのまあこれ単純に被害者という言い方をしてしまっていいのかどうか分かんないけど、いじめられた側からするとやっぱりね、すごく心にも、もし心身ともにかな、こう、
まあそうですね、
傷を負うっていうね、やっぱりそこは本当になくせるに越したことはないし、まあなくせないまでもその必要以上なそのいじめっていうのかな、なんか必要ないじめはないけどなんて言ったらうまく言えないな、あの最小限に収めるっていう方向、
まあね、そのどこまでがそのいじりでね、いわゆるいじりみたいのがエスカレートしていじめになっちゃう、なっちゃう例みたいなのもあるし、最初からそのもうなんかこう計画的にターゲットにしてる、まあちょっと犯罪に近いようなものもあるしっていう、そこら辺はね、ケースバイケースすぎてわからないじゃわからないんですけど、
でもこうね、完全になくせないまでもこうそういったそのなんか僕らの時代にもあったし今もあるっていうのは変わんないと思うんですけど、
はい、
なんか最近のは度が過ぎるっていうかさ、なんかそこまでしちゃうみたいなのが結構気にはなるので、まあ昔僕らの時代のが良かったっていうわけではないんだけど、なんかまあそういったことも含めていろいろと考えていかなきゃいけないし、こうね、それ環境、なかなか難しい問題ではあるんですが、まあそこをこう目を背けがちなのをちょっとなんとかしないといけないかなっていうね、ちゃんとこう、はい、いろんなニュースにも目を光らせて、まあ辰巳さんも書かれておりますが、こういろいろね大人の中で話をしてみたりとか、まあ子供と一緒に話をしてみたりとかっていう機会を設けることで何かこう見えてくるものもあるかと思いますので、
はい、
ぜひそこら辺こう、ね、目を背けずしっかり見ていければなっていうのと、まあこのマスコミっていう言葉も出てきたりしてますが、それもねなんかなんかそのスポットの当て方が違くないっていう、まあ、この後ちょっと話、まあ
うん、なんか非常にトンチンカンなこと言い出す人を必ずいるイメージもあります、ね、
まあ、ちょっとこの後でもそういった話が出てくると思うんですけど、なんかそういうところもね、なんかそれは違うんじゃないのみたいな、ただこう受け入れ発信されてるものをただ受信してるだけだと、そういうのがねおかしいものに対してこう受け入れるだけになってしまうとおかしなことになりそうなので、そこら辺もちょっと気をつけながら見ていただければと はい、思います。ちょっと長くなっちゃいましたが、あの辰巳さんありがとうございました。
ありがとうございました。
こういう意見ね、非常にありがたいので、またぜひ、
はい、
気になった話題があればご連絡いただければと思います。はい、で、今週が時事ネタの週でございます、
はい、なんかね最近もう次から次へと大事件ばっかり起きるんで、
ね、あの本当この何だろう、毎週時事ネタをやってるわけじゃないので、
ないんです
けど、ね、何週かでこうやってくるともう溢れかえっちゃってね、全部ネタで返したらキリがないなっていうぐらい、もういろんなことが起きてしまっているので、なかなかこの話題をどれにするかっていうのは難しいんですが、
はい、
まあ、今回の時事ネタの回は、まあ、僕の方からは高齢者ドライバーの事故、はいはい、まあこれ、
はい、
いろいろと続いておりますが、
はい、
まあそのさっき言ったメディアのマスコミの、うん、取り上げ方がおかしいんじゃないかっていうのは、うん、もう早速ちょっとここで最初にお話をしたいんですが、
はい、
この事故のことに関してからそれちゃうっていうか、まあそっちも大事なんだけどみたいな、
ね、そうでしたね、
うん、まあ池袋の事故の時にはそのドライバーの名前がなかなか出てこなかったと、でそれが元官僚だとか、
うんうん、
だから出てこなかったのかとか、
まあそう、ああちょっとなんかちょっと不自然な感じが、まあこれはただ単に言われたからそう感じるのかもしれないですけど、
ね、
一瞬ええー、と思ったことは確かです。
うん、
ただそれが本当、それはそのケースなのか、それともそういうことはまあただあり得るなのかとか、
うん、
まあちょっとよく分かんないです。
うん。
うん、
でなんかそのまあそこがもしねそういうなんか忖度的なものでみたいななんかいろいろ話がありましたけど、
ね、
まあそれはそれで問題として取り上げなきゃいけないんだろうけど、でもなんかそれがメインになってしまって、
この、まあそうです
ね、事故そのもののなんかね、うん、亡くなった方とかもいるのに、っていうすごく違和感を感じて、あとエンジンに突っ込んじゃったこの池袋の後すぐぐらいじゃなかった
でしたっけ、琵琶湖の方ですね、あれは大津、
大津でしたっけ、
大津でした、うん、琵琶湖の方でしたね、
でなんかあれも園長先生の記者会見の時に、うん、その記者の質問がすごくこうえげつないというか、園長先生は悪くないのにっていうような、うん、そういうコメントがいっぱい溢れたりとか、
ね、まあその安全対策はちゃんとしてたんでしょうかみたいな、
うん、
まあ話、まあでもそれまあその後の話ですけど、
うん、
まあ冷静にそういうメディア関係の動きを分析した文章があって、
うん、
まあ あの時点ではその何も分かってないことが、
うんうんうん、
何もその状況がはっきりしてないのに記者会見を開いたらまあああなるよねっていう、
うんうんうん、
まあ、そういう意見もありましたね、うんうん、まあただ言ってる言い方っていうものがあるでしょうっていうのは確かにありそう
で、うんうんうん、だから僕は実際その映像も見てないからそのどんなあれだったのかっていうのも分かんないけど、はい、まあでもこういろんな方の発信してるコメントとかをこう、はい、バッと見ていく限り大体想像はつくんですが、
うん
うん、まあ、これもね結局これこそなんかこうピントがずれてるのかなっていう、
うん
うん、そこに今園長先生を責め立てて何かこの問題に関して何かあるのかなっていう、なんかそういうメディアの取り上げ方、まあそれのせいっていうわけじゃないですけど、結局その事故のことについてっていうのがね、なんかこう一つの事故の問題点をこうみんなで考えなきゃいけない じゃないかなって僕は思うんですけど、はい、なんかそういうね、いろんなおひれせひれみたいなこういろんなものをくっつけて、うん、こう騒ぎ立ててるようにしかちょっと見えないっていうかね、なんかすごく違和感を感じた、うん、ここ最近の報道ではあるんですけど、まあこの高齢者ドライバーの事故って、はい、もうちょっとしばらく経つんですけど、僕間近で見てね、
あ本当
に、うん、幸いにもそれが事故にはならなかったんですけど、
あ、
まあ首都高速の下、
はい、
を走っている、まあ、産業道路的な大きな、
あ、はい、
片側3車線ぐらいある通りに、
はい、
まあちょっと、道端でちょっとその車の中で人を待っていなくちゃいけなくてこう、外を見ていたら、は逆走してくるんですよ。
うわ、
3車線の一番中央線より、分かってるのか分かってないのか、まあただもう避けらんないんですよね。中央線より走っちゃってるから、路肩の方に避けようとすると2車線またがなくちゃいけないし、
はいはい、
とはいえ、普通の道路でこう U ターンできるとかじゃないんですよ。その中央分離帯が、そう、首都高の柱があるから、
ああそうかそうか、
乗り越えられない中央分離帯がしっかりあって、うわーってなんかちょっと遠目からこう入ってくるのを見て、はい、最初は分かんないんですよ。
ああ、なんだろう、
何が起きているかが、
はい、
でと何秒か経ってから、うわ危ないんじゃないのと思ってこう見たら、たまたまその信号のタイミングで来てなかったから、結構なその中央分離帯の切れ目、結構な距離を走った状態でそこからこう U ターンするような形で、
一応本人はあこれ逆走だって分かったんです、
途中で分かったのかなっていうね。
まあまあ、まあ、それはよく。
で、まあ全くすれ違ってないかっていうとそうじゃなくて、うん、一番左車線を走ってた何台かと真ん中に1台いたのかな。
はい。
で、それが通り過ぎて気がついたのかは分かんないですけど、うん、まあ一番最短のところって言っても結構何百メートルかはあったと思うんですが、まあ、走っている、
はい、
で何事もなかったかのようにこう消えていってしまったっていうね。ってしかもなんか警察署の
そうですか、
もうすぐそばだったんですよ。まあ何事もなくこう通り過ぎていってしまう、すごいなっていう、なんか、まあ、そういうのも見たし、あと最近気になってるのがタクシーの運転が非常になんか悪い。
あ、そうですか。
うん、
高齢者タクシードライバーが増えてる。
そう。僕も最初にちょっと気づかなくて、まあ、なんか最近そのタクシーの運転手の質っていうか、なんていうのか、レベルというか、
はい、
まあこう飛ばすタクシーは昔からいたし、だけどなんていうのかな、こうある程度のレベルを持って、まあ、飛ばすとか、
うん、
そのまあ割り込むにしてもその
あちゃんとタイミングを、
そうそう、割り込んだ先の後ろに前につくから、その後ろになる車が急にブレーキを踏まなくても、うん、まあ、うん、勝手に入ってスーッて抜け入れちゃうっていうか、
うん、
そういうタイミングとかっていうのが、まあ、絶妙にうまかったっていう、
うん、
だからタクシーの運転手は運転がうまいみたいな、ただ乱暴な運転する人もいるけどね、うん、みたいなイメージだったんだけど、
うん、
最近気になるのはなんか本気で危ない大丈夫、見てないでしょ今っていうような、
周りまあなんかちょっともう疲れて運転してるみたいな感じ
なのかなって最初は思ったんだけど、はい、その言ってた高齢者なんだよね、
あ、まあ、
タクシーの運転手って、
まあ確かに
そう、若い人ができる仕事じゃないっていうのかな、 その収入の面とかいろんなことから、うん、だからまあ全くみんなが高齢者ではないけども、でも圧倒的にこう続けられるのって高齢者の人が、
うん、多いんでしょうか。まあそういえばあのすぐ後のバスの事故も、
うん、
60何歳のバスドライバーだったんですよね、あの、うんうんうん、大阪で、
うんうんうん、
の人だったし、
うん、
確か福岡のほら病院に突っ込んだ何年か前です
けど、はいはいはい、ありましたね。
の割とまあ割とっていうか、まあ60代ってなかったかな、
うん
うん、だったような気もしますね、
うん、なんかね、あのそのいわゆる高齢者のその反応がとかさ、いろいろ言われてるじゃないですか、うん、こう、
はい、
危険を察知してからブレーキを踏むまでの時間が、
はい、
だんだんこう長くなってきて、うん、こう事故につながるとか、うん、っていうのもあるし、なんかその、はい、高齢者特有の傲慢な感じ
まあなんとなくわかります。
だからこう傲慢なじいさんとかおばあさんとかっていたりするじゃないですか、
うんうん、あの電車の中でもなんかなんで そういう態度で乗ってるからっていう人たまにいますけど、お年寄りなんだけど
だからなんかそういう人たち、まあ全員とは何度も言うけど全部がそうだとは言わないんですが、はい、あのその運転とか見てるとね、その傲慢さっていうかそういうのを感じる運転が多かったりするんですよ。
まあ、無神経というか、
うん、
あれなんですね。
なんか俺がここの車線走りてんだからお前少し待ってろみたいな、そういうなんか無理やりな割り込みをされたりとか、
うん、
あ俺がここ曲がるんだちょっと待ってろみたいな急ブレーキ踏んでみたり、あていうかもう全然こっち見ないで今入ってきてるよねってやっぱり見てないよねってもうこっちが止まるしかないみたいな、うん、
まあぶつかっちゃうよりはね、
なのでまあなんか本当にねこの状況っていうのはね、こんだけ事故の報道があってあの本当に危険な状態っていうのをやっぱり分かってないとあの本当に危ないと思う。
あ
のなんだっけ、ゴミ捨てによく突っ込むとかっていうのもあったじゃないですか、はい、
うん、
それもあのそれはあの目の前で見たわけじゃないんだけど、コンビニにすごい太いパイプで、はい、あのガードレールじゃないんだけど、
うん、
なんかこの字あのホチキスの針みたいな状態で、はい、のすごい太いパイプで作ってあるやつ、ガード的なものがもうベニョって曲がってもうガラスの数センチのとこまでこう寄ってる。
いやこれ
多分そういう事故の同じ状況がここで起こったんだなっていうのが、もうそういうのも今年に入ってからかな見たし、
うん、
本当にだからいつ車が突っ込んでくるか分かんない状況なんだよっていうのをね、だもっと真剣に考えないといけないんじゃないかなと思うんですけど、
いや、はい、
ね、あの免許の返納っていうこともねすごく言われてはいるんですが、うん、なかなかそれも地域によってはねそれを返納すると本当に生活に支障をきたしてしまうとかね、まあ
そうい
うのもあるだろうし、まあでそういう地域の人だとまあでも一緒だよな、人が多い少ないだけの話だからね。
ああ、まあ、まあでもそれこそタクシーも村に1台しかないとかそういうところもありますからね。
みたいですよね。だからなんかそういう意味では単純にその返納を進めてもこう、
うん、
いやそうはいかないよっていう方もいらっしゃるだろうっていうところを考えると、じゃあどうしたらいいんだろうみたいなね、
うん、
そういうことをもう本当に真剣に考えていかないと、本当に歩道だからっつって子供を歩かせらんないような
怖い
世の今の状況っていうのを みんなで考えないといけないんじゃないのっていうね、その園長先生に変な質問してる場合じゃないよみたいな。
あ、そうです。まあそれはまたくさんの
と思う今日この頃なんですが、はい、まあ単純にその年齢でこう返納じゃなくてもう車の運転は何歳までしかできませんみたいに、もう今の人から取り上げちゃうのはできないけど、これから免許を取る人に対してはあなたの免許の有効期限は更新しても何歳までしか乗れませんよみたいな免許にするとかね、
うん、まあどうなんでしょうね、まあ、あとはテクノロジーの方でなんとか自動運転みたいなとか
ね、アイサイト的なものとか、ね、うん、
言ってくれる、あ、言ってくれればありた方がまあいいってはいいですよね、
うん、
強制的にもう運転できません、まあ運転できませんって言うんだったらそれに変わる何かがないと生活できませんになるので、
うん、
それはセットで考えてもらいたい、
うん、いやだからその何だろう、自動運転の
あ、
はい、まだまだね実証実験にもなかなか入れていない感じではあるんですが、まあそういうのができてきたら免許いらないよねみたいな形ができるとね、うん
うん、はい、
まあもっと言えばそのバスが過疎の地域にはなくなってしまうとかっていう、そういうのもな、どうなんだろう、国が運営することでそういうのをもう一度維持したりできないんだろうか、
うん、
とかちょっと思うんですけどね、はい、なんかあのバスじゃなくてタクシーをそのバス的な形で使
う
てるとかっていうね、う
ん、
はい、ことを試されてるところもあったりするみたいなんですが、まあ、本当にそういういろんな方法で、はい、そのまあ、免許がなくてもお年寄りが生活できる社会っていうのは本当に真剣に考えないと、
ええ、
なんかいろんなことほっといたのが今こんなことになってるんじゃないかっていうね、なんか先日の回でもお話があった、僕らの世代がこういうことを原因を作ったんじゃないかっていう、
はい、
っていうかこういうことの原因問題を解決できなかったしてこれなかった世代が僕らなのかな、うん、みたいなちょっと悲しくなってしまう、
はい、
今日この頃なんですけど、あ、まあ本当でもこういう今高齢者のドライバーが街の中を何台も何台も走っているっていうのは本当に意識して、
うん、
なんでこっち曲がってくんだよって思ってもそういう運転をする人がいっぱいいるんだよっていう、そういう頭で車を運転するのはしないといけないなっていう、う
ん、はい、いや僕は実はもうそっちの方になりつつあるっていうか、
いや
いやあのね、うん、あ、今年免許の更新だったんで、
うん、
更新のあれ講習受けるじゃないですか、
はいはい、
で票をもらって、
うん、
こうまあ、平均的に何歳ぐらいだとこんな反応スピードですとか、
うんうん、
動体視力こうですとかいうそういう表をもらって自分の年齢でこう見たんですけど、
うん、
やっぱりもうあのその40代ぐらいとかの前と比べると確実に、うん、まあ、8割ぐらいの感じから7割ぐらいとかこうだんだん落ちつつあるんですね、
うんうんうんうん、
で、あ、そういうことだろうかと思って、でも自分を振り返ってみると確かに、
うん、
いや今までだったらこれあのスッてこう入ってたりこう右折とかね、
うんうんうん、
してても、
うん、
今躊躇することが結構多くて、
あ、
それ結局、はい、その動体視力とかそういうあ の, のが、
うん、
衰えてるっていうことらしいんですよね、
うんうんうん
で、あとね、この間ちょっとコンタクトレンズを買いに行ったら、
はいはい、
あの眼科医に、いや、まぶた落ちてきてますよねって言われて、何のことですかって聞いたら、いや、年取るとまぶた落ちるんですよって、落ちて、こう、目が細くなるっていう。
へぇー、年なの？
ですよ。って、これはみんなそうですって言われて。
へぇー。
で、なんかハードコンタクトレンズだと、
うん、
あんまりこう、目が狭くなってると、やっぱりまぶたとぶつかりや、 ぶつかるから、
うんうんうん、
あのおすすめできないんですけど、まあ今回はいいでしょうみたいに言われて、
はいはいはい、
はあって、ね、それすごいびっくりしたんですけど、
うんうん、
まあ僕もともと目が細いんで、
うん、
あまり気にはしてなかったんですが、うん、ただ眼科医の先生に言わすると、まあ加齢ですと、で視野狭くなってるから気をつけてくださいねって言われたんですけど、
ああ そ, う
それも、あ、確かにそう言われてみればそうかもっていうのは、まあ、車の運転じゃないですけど、歩いてて、うん、あの人がそばに来るタイミングが、
はいはいはい、
すごい近くになって初めてそこに人がいるのが分かるって、ぎょっとするっていうことが時々、うんうんうんうん、最近多くて、
うん、
これあんまりその電車とかで出かけないせいかなとか思ったんですけど、
うんうん、
そうじゃなくて、うん、やっぱり視野狭くなってんのかもとか思って、
うんうんうん、
もうそれから車運転するときはなるべく目を大きく開けて運転するようにしてるんですけど目が乾くんです
よ。ああ、まあでも
一生懸命目を大きくして開けて運転するようにしてます。
まあでもそうだね、その自分もっていう考えでこう見とかない、自分は平気って考えた時点でアウトっていうね。
そうなんですよね。あ、まあ、どんどん、これはもう、不可逆な、うん、状態なので、
ね、
うん、まあ、なんか、すごいトレーニングをすれば、なんか戻るのかもしれないんですけど、
うん、
まあ、多分不可逆なんで、加齢ですからね。
うん
うん、だから、そっち側に行くと思いながらやってた方が、うん、もう僕の年齢の場合はそうです。
そうね、だからなんだろう、そういう、ああ、もうこんな運転するんだったら免許返してくれればいいのにみたいなのを思うんですよ、うん、
はい、
他人に対してね。
で、
それはでも、こう、ふと我に返った時に、まあ自分もそう長くないうちに、もしかしたらそういうことをしてしまうかもしれないって思った時に、自分で、もうこうなったらちゃんと返そうとか、まあそれを返せるような生活環境を今のうちから整えておこうとか、そういうこともやっぱりちょっと視野に入れながら考えていかないといけないことなのかなっていうのをね、ちょっと思いましたので、こう皆さんもどういうふうにお考えなのかね、分かりませんけど、こうとにかくまあ危険な状態は危険な状態なので、本当に今までとはちょっと違うその注意の仕方っていうのはしていかないといけないんじゃないかなっていうふうに思いますので、皆さんもお気をつけくださいと、はい、でまあ今後どういうふうにしていくのがいいのかっていうのもね、ちょっとまあ考えてみるきっかけにしていただければと思いますが、またちょっとこういうニュースもね、まだ多分いっぱい出てくるんじゃないかなと思うんですが、うん、まあそういうのが出るたびに、まあ、またかよで終わらせないで、ちょっと、まあこういうケースはこうかとか、なんかいろいろちょっと考えるきっかけにしていただければなと思います。
はい。
はい。で、スノーさんの方行きましょうか。
はい。そうですね。まあ、一大イベントといえば令和になりましたっていう、
はい。
はい。ことなんですけれども、うん、まあ、その令和が決まるまでのスタモンだとか、まあいろいろ、まあとにかくネタには困らないんですが、
うん、
ストレートに、うん、まあ天皇制と元号っていうところから、
うん、
考えてみると、うん、なんか、まあ僕そもそも元号の意味をよく知らなかったんですけれども、うんうん、なんか散々解説を聞いてて、
うん、
その中国のね、皇帝が、
うん、
時間も支配するっていう意味で言語を使い始めたっていうの、うん、あ、そうなの、今更
そうなの。
そうなん、それをまあ日本も輸入したわけなんですけれども、はるか昔にね輸入してずっと続けているのは多分日本だけかもみたいな、地方はね当然もうそんなのないですから。
それは何、時間をも支配するっていうのは俺が
っていう、はい、あ、そう、私の
世界を
世界は
仕切ってるんだ、うん、だから例えば半助元年だ、今から半助元年だみたいな、そういうこと、
そういうことです。単純に
時間をリセットしてやる
せ、皇帝は全てを、中国のねその皇帝は全てを支配しているので、
うんうん
うん、時間も支配する、
うんうん、
っていう意味でその 言語だっていう解説を聞いたんで、ちょっとすごい、すごいな、これって。改めてびっくりしたんですけど。っていうことは、まあもう慣例に、慣例っていうかね、ただの習慣として、昭和、平成って使ってきたわけですけれども、僕の場合は。そう思うと、なんか昭和で一応その戦後新しい憲法ができたときに、どうしてそこで言語をやめなかったんだろうとかね、まあちょっと考えるわけですよね。まあ結局あれは天皇制を残したから、言語をやめないって当たり前っちゃ当たり前なんですけど、まあ結局そこに全部つながってくるんですが、まあ結局、まあ今回もそんな議論も、まあ若干それは、それを考える人は若干いますけど、非常にマイノリティで、そのまんま、令和って、まあ政府が決めちゃったわけですけどね。まあそれは、まあそういう社会がまだ、日本では受け入れられているということなのかもしれないですけど、ただちょっとね、すごい気になった事件がありまして、悠仁親王っているじゃないですか。中学生。で、今、確かお茶の水の、あれはどっかの付属中学に通ってるんですけど、まあ、そこに変な人が、その人は皇室、アンチ皇室なのか、それとも皇室がないといけないっていう人なのか、どっちなのかよくわかんないんですけど、まあ、今の現在の皇室のあり方には不満があったので、悠仁親王を殺そうと思ったって、実際に教室に入った。はい、凶器を持ってて、で、まあ、たまたまいなかったからナイフを置いて帰ったっていう。
あ、そうなんだ。
そうなんです、たまたまいなかったからなんです。
あ、そうなの。俺なんかその警告的な意味で置いてったのかみたいなっていうことなのかと思った、
はい、完全に殺意を抱いて
行ってたんだ。
殺意を持って行ってたんです。
へえ、知らなかった
でしょ。知らないでしょ、あれだけすごい事件なのに、これすごい事件だと思いません？
も
う興奮しちゃうんですけど。いや、だってあまりにもすごすぎて、だってほら、下手をすれば本当にその時たまたま体育の授業でいなかっただけなんですね。教室に
そんだけのこと、
それだけのことなんです。だからもしいたら、そこで何が起こったかっていうのはちょっと想像すると恐ろしいですよね。まあ、ちょっと比較対象があれですけど、まあ、池田翔の事件みたいなことが、はい、
ありましたね。
まあ、まあ、だからさ、あの時はさ、もう完全に、なんて言ったらいいんでしょう、その、大量殺人を狙ってたわけですけど、まあ、今回はその本人を狙ってたとしても、果たしてその本人、すぐ分かるんだろうかとかね。人間違いで、何かその別な生徒に危害が加わったりとか、まあ、悠仁親王だけやられればいいと言ってるわけではありませんが、万が一悠仁親王だけじゃなくて他の人に危害があったりとか、まあ、いろんなケースが考えられるんですけれども、まあ、そんなことが起きたら、まあ、それは大騒ぎじゃないです、で、なのに、この、非常に、なんていうんでしょう。メディアは全然騒がない。まあまあ、これちょうど発生したの、発覚したのは4月26日なんで、5月1日からじゃなかった。あ、6月1日 ?5 月1日
です。5月
で。だから直前なんですけれども、だからものすごくこうメディアを抑えたというか、忖度したのか自粛したのか知らないけれども、その、まあ一応最初ニュースにはなりましたけど、その後犯人逮捕されて、その後のことは全然ほとんど、まあ週刊誌がちょろちょろって今書いてるぐらいですけども、何がその後どうしたのかっていう、特に学校関係はどうしたのかとか、そういう報道は全くないです。でもこれ、もしそこに自分の子供が通ってたら、と思うと、 あのその後どう、まあ、多分もちろんそこではその内部では非常にいろんなあのあれが対策とか説明会とかあったのかもしれないですけども、うんうんうん、外部には絶対出てこないですよ、そういう話ね、
うん、だって俺このそもそもこのナイフが置いてあったっていう多分第一報的なニュースは目にしてるんですけど、うん
はい、
この捕まったニュースを全然見れてなかったもんね。
ああそうですか、
うん、
神奈川県警捕まえてました。
あそうなんだ。頑張ったな神奈川県警みたいな。あまあでも
長野の人だけど、
うん、あのだから僕はその警告的な意味で置いてってっていうまんま
嫌がらせみたいな、
うん、終わってったっていうね、うん、
あまあね多分それはあのメディアの書き方っていうかその伝え方が、
うん、
そうなるようにわざとそうしてたんじゃないかって気はします。
うん、
要は多分あれ絶対その令和っていうあれに5月1日じゃないよ5月1日かにあの水ささないようにっていうそれが働いたんだと思うんですよ多分絶対絶対そう、うん、まして皇族ですからね皇族が狙われたっていうもう完全に令和っていうイベントと皇族はまあ、
まあ、直結するからね
直結ですから、
うん
っていうことで、
うん、
まあ非常にそこが、あの、これでいいのかと。
うん、
うん。あの、学校の方としては、まあ何かしらのその、あの、対策はしてるんでしょうけれども、
うん、
まあ、それに対する、こう、いろんな世間の意見とかもないし、
うん。
うん、全部うちで多分、決めちゃったんでしょうね、
うん
うん、誰もそれに対してあれはどうなったんですかとか聞く人もいなければ、
うんうんうん
うん、っていう感じになっております、
うん、
でもそこに通わせてる子供の親は本当にそれでいいのかと、
うん、
僕は思うんですけれどもね、うんうん、そんなの迷惑でしょってあのそれこそ さっきのいじめの話じゃないですけど、
うんうん
もしもそこで何か事件が起きていてその関係ない人も巻き込まれていたとしたら、
うん、
じゃあその責任誰取るのっていう話になりますよね、
うんうん、
でその時に学校が取るのかあるいは皇室が取るのか政府が取るのかとか、
うん、
でなった時に多分一般の人はすごく損することになると思うんですよね、
うんうんうん、
まあそれはそれなりになんか手厚くしてくれるのかもしれないですけれども、
うん
まあ、このぐらい手厚くするんだからあともうそれ以上文句言うなみたいな話になりそうな気がしないでもないっていうか、
うん
う
んうん、
あのすごいブラックスノー的な感覚です、
うん
うん、であとねまあこれはちょっと本当にブラックジョークなんですけれども、
うん、
あの点まあその基本的人権とかいろんなものでもう含めると、
うん、
まあ、象徴だから、
うん、
人税すらないっていうのが、まあ、天皇なんですけれども。
はいはいはい。
はい。で、法学部の学生の、こう、憲法とか刑法とか習い始めた学生のジョークで、
うんうんうん、
まあ、もし天皇を殺しちゃったら、
うん、
天皇は人じゃないので、
うん
法律上、
うん、
そうじゃないから、
うん、
いや器物破損にしかならないんじゃないっていう
ジョークが、
いやこれジョークですよがあるぐらい非常に得意点だ、
うんうんうん、
立場なんですよね、
うんうん、
であともう一つはもし天皇が人を殺すようなことがあったらあるいは皇族が人を殺すようなことがあったら、うん、それは罪になるのかっていう、
うんうんうん
これも分かんないっていうか、まあもしかしたらならないんじゃないのかっていう話がありまして、で、結局そういう、まああんまりありえないような、ね、こう、ケースなんですけれども、うん、まあ思考実験としてあったらどうするっていうのを考えたときに、
うん、
なんか一般人には分かんない、
うんうんうん、
説明がつかない状態にあるっていう、
うん
まあ人たちな、
うんうん。
っていう人たちが、
うん、
まあ普通人間、一応、もちろん生身の人間なのに、
うん、
そういう状況で生きているっていうのは、
うん、
その自然なことなんでしょうかっていう。
お
ね、そういう疑問がどうしてもこの令和になった瞬間、まあ、ずっと思ってたんですけれども、
うんうんうん、
特にこ の, その殺害未遂みたいな事件があるのに、
うんうんうん、
世間はまるでいやちょっと危ないことだったけど大丈夫だったねみたいな、そういうスルーしてるっていうのが信じられないというか
いやごめん俺もスルーしてた
いやまあ大体の人スルーしてますよ、ね、まあスルーするように、
うん、
あの
まんまと乗っ
かせた、ね、もうちゃんと計算されてや多分計画しちゃう計画っていうか、これは何としてもスルーさせなければって必死になったと思うんですよね、
うん
うん、政府関係は特に、
うん
うん、政府と、まあ、あとメディアはね、
うん、
っていう気はします、
うん、
なので、まあ、ここで本当ビビったる行為ですけれども、やっぱこれはちょっとあの見逃しといたら後々大変なんじゃない、
うん
うん、
そうね、だからそのなんだろう、メディアの情報操作的なものでなんだプロパガンダ的なことってありえるだろうなって思いながら、実際こうなると全然わかんないで、そのまんまこう乗っかっちゃ乗せられちゃってるというか、そのね、計算通りの方向に向けられちゃってたなっていう、ちょっとショックな感じがしますけどね、
うん、そうなんですね、だからどれだけ万全なその警備体制にしたのか知らないですけれども、
うん
うん、まあもしかしたらその警備体制強すきつすぎて、今度は一般の普通の子供たちがすごく窮屈な思いをしてないかとかね、
うん
うん、いろいろ本当あの一言なんですけど失敗になってしまいます、
うん、
ええ、
うーん、そうか、まあそうだね、そういうわ
け
で、
まあ、令和ってこうすごく浮かれてましたけれども、うん、ちょっと考えてほしいなっていう問題提起、
うん、そうですね、まあ、本当気をつけないとこういうことになっちゃうんだなっていう、
うん、
まあそうだな、まあ僕はねこの平成最後と平成最後のなんちゃらっていうフレーズが、
はい、あの時すごい流行りました、
うんざりだったのでもう令和になったから、あこれでやっと平成最後の聞かなくて済むわって本当に思ったんだけど、
うん、
今度さ、
ね、
令和初、
はいはい、
もういいでしょうみたいな、こう令和初に嫌気をさしてる人って、てかその令和初が来た時にあっって思った人っていないのかなと思ってね。
ああ、いやまあそりゃいると思うんですけどね。うん。
まあ、今年いっぱいぐらいは多分。
うん、
耳にするんじゃないかなっていう、うん、もう本当うちの町内の掲示板にもその令和初って
本当、
うわここにもあんのかよみたいな、
そうですか、
文化祭
踊りみたいな、令和初の踊りとか、
文化祭運動会
やれやれ、ああでも学校の先生とか好きそうですね
もうね、もう平成最後やったからもういいでしょうみたいなね。
いやまあ実際そう、うん、まあだから本当そのさっきも言ったけど、なんで令和なのかっていうその元号って、
うん、
そういう意味、まあその天皇の時間の中で私たちは生きていますっていうことなんですよっていう、うん、それでいいんですかっていう。うんことをやっぱりちょっと言いたいですねまあそれでいいっていう人はそれでいいのかもしれない、
うん、まあね、中にはそういうそれでいいっていう方もいらっしゃるとは思うし、それを否定するつもりはないんですが、
はい、
もう初は早く終わってほしいなっていう、
はい、
最後と初はもういいわみたいな、気がしますが、まあでも本当にこういうメディア、そのさっきのとちょっと真逆になっちゃいます。僕は完全にこれ乗っかっちゃった方だったので、
あ、はい、
うん、本当にそういう、
うん、いやちょっとたまげましたよ僕は、うん、新聞っていうかその、まあ、あの割と詳細にそういう報道してたの産経新聞ぐらいだったんで、
うん、
普段バカにしてる産経新聞なんですけど、うん、しっかり書いててびっくりしました、
うんうん、でね、まあちょっといろいろ本当にだからメディアもさ、こう一 つのメディアはダメだっていうのもあるし、
うん、
まあ、いっぱい見てる中でようやく真実が少し見えてくるのかなみたいな、
うん、
本当にこう情報の見方っていうのが大変なこう事態になってきてるような気がしますが、
そうですね、
まあ本当に注意して、はい、情報を見ていかないといけないなと思いました、ということで今週は高齢者ドライバーと令和に異議申す、
はいはい、
でございました、
はい、
これ次はなんだ、エンタメ自治教育エンタメ自治できたんだっけ、
そうですね、
自治ネタの次は、
はい、
あライフスタイルです、
はい、わかりました、
次週はライフスタイルネタでお話をしていきたいと思います。まだ何か決まってませんが、
はい、
来週も。あ、この後告知で入ってますね。あ何を喋ってるのかは、この後の告知を聞いてみてくださいということで、お届けしました。ただいま365回お届けしましたのは、はい、スケと。
はい、スノーでした。
ではまた次回。
はい。
はい、ということで、365回お聞きいただきました、次回366回ライフスタイルの週でございます、
はい、
反省しました
はい、
このただいま359回で、
はい、
まあなんか今年の抱負的なことをいろいろとお話しさせていただきまして、はい、その後、はい、いやなんかちょっとやばいかもっていうのをふと思いまして
、はい、
急遽反省の回というか振り返りの回というか、
はい、
今こうなってます的なお話をしております。
ええ、
いやなんか意外と難しいね、なんか子供の
うまくいかない
あれじゃないけど忘れてるものもあったしみたいな、
はい、
ちょっとなかなかうまくいってないぞっていうちょっと反省の意味も込めて収録しております、う
ん、はい、
さらにその次9月の収録の時にこの後追いネタをまたチェックしますということで、
はい、
今のうち宣言しておきますが、
はい、
というような、
はい、
抱負その後、
はい、
チェックの回でございました。まあ須野さんのオーディオ話もいろいろ聞かせてもらってますので、
はい、
ぜひ、あとただいま登山隊チラッと、
はい、
ですということで、次回366回ライフスタイルの回お聞きいただければ幸いでございます、
はい、
お届けしましたのは半助と、
はい、スノーでした。